こんにちは、イエロックでございます。現在朝の4時10分です。今日はちょっといろいろなあれがありまして、普段とは違う構成で録音しています。まあおそらくいつもよりも音が良いなという感じでしょう。さて、何の話をするか。なんか初めて知ったんですけど、このポッドキャストというか、まあ Spotify のポッドキャストってコメントがつけられるんですね。コメントなんてトンとついたことない私にとっては、なんか反応があるみたいな感じになりまして、びっくりしました。あ、これって聞かれてる人いたんだなみたいなところまで若干ありましたけれども、ありがとうございます。で、そして一度パッと見たんですけど、まあ別に嘘なんでね、あの嘘しか言わないポッドキャストの家ロックですから、これで何言ったってまあ嘘ってことでいいんですけど、そのいいって言ってくれたこと嬉しいなと思ってプッて閉じたんですよ。で、これ 何のエピソードがいいって言ってくれたのかなと思って探そうと思ったんですけど、もう見つかりませんでしたね。どこでその反応をもう一度見るのかわからなかったのでまあ別にいいんですけどね、あの嘘しか言わないポッドキャストにいいも悪いもクソもあるかという感じがしますので、まあまあそういうこともあるよということですね。はい、まあっていうか、いいとか悪いとかそういうことを考えていた嘘はつけないのでね、あんまり気にしないでいこうかなと。まあもちろん嬉しいですけれどもね。はい、というところで、最近はなんかまあいろいろとこういろいろとなんだろう、生活的に情勢がいろいろ変わってきていて、生活的、まあ仕事的、両方ですね。まあいろいろとこう考えること増えたなという感じになっております。なんかこのポッドキャストはこう車を運転しているときに撮るというのがメインなんですけれども、まあなんでかっていうと、まあ車に乗ってる間って暇で当然手は動かせないじゃないですか。でもまあ基本的に車ってもともと多分みんなと乗っているときに雑談すると思うんですよね。僕はすごい車に乗ってるときに人と話すのが好きで、まあ一人で乗ってるときはまあ音楽とかかけたりとかするしてドライブするっていうのももちろん楽しいんですけど、まあなんとなく、なんて言ったんですかね、こう取り留めのもないことを考えるっていうタイミングっていうのがやっぱりもう車の運転してる時ぐらいしかないんですよね。あのちょっと前に本を読みまして、本をもう読めない時代だと、まあそうだなと思ってて、あの僕結構本を読むタイプだったんですけど、まあ本を読む量って結構減ってるなっていうふうに感じました。まあというのも、あの長時間労働みたいなものがどうしても板についてしまっていて、最近ですよ、あの前はそんなことなかったんですけど、ここのまあコロナに入ってちょっとぐらい、まあ結構仕事は忙しくてすごいまあ順調なんですけど、まあまあ基本的に皆さん正社員ってこんな働き方してるんだなみたいな感じではあるんですけど、まあ朝9時に業務を開始して、まあ20時ぐらいに終えるみたいなことをしてて、まあ毎日毎日、まあ平日、まあ休日も僕の場合はこう結局他の仕事してたりとかもするんで、まあ休日もって感じで、まあずっとずっと働いてるんですけど、これエンドレス感やべえなと思っていて、いや、あの悪いわけではないんですよ。あの働いた分だけお金っていうのは入ってくるように世の中になっている、まあ僕の場合はですけどもなっているので、別にあの働きたくないとかってことはまあない、いやどうだろう、まあこの辺りはまあいろいろ諸説ありますがないんですけれども、まあでもやっぱりなんかこう、なんだろうな、良い悪いで言うと、まあ本とか読むだりとかそういうのをする時間がまあやっぱちょっと減っちゃうんですよね。で、まあ、自分の時間が24時間っていうのはまあ生まれた時から変わってないんですよね。で、24時間をまあどういうふうに使ってるんだろうなっていうふうにまあぼんやり思ったんですけど、まあ、最近はそのこうまあ、暇な時間っていうか、まあ例えばですけど、それこそ、そうだな、まあ カップ麺作るために3分お湯沸かそうってなった時に3分間ぼんやりこう何も考えないで突っ立ってるってことはなくて、まあその湯が沸くまで何か他のことしてたりとかすると思うんですよね。まあその湯が沸くまでの間に何するかっていうと、まあ例えばそのまあツイッターとかを見たりとかっていうのが今基本だと思うんですよ。で、まあツイッターはね正直ね僕あんまり実は見てなくて、まあ見て、まあ隙間でチラッと見たりはするんですけど、あんまり追いかけてはいないんですよね。うん。なので、あんまりそんなクリティカルではない。というか、まあ、要はパッとやめられる。まあ、よくツイッターをずっと見続けるよみたいな話あるんですけど、まあ僕は割とそんなツイッターあんま見続けないで、パッと見て、まあ上位、なんだろう、4スクロールぐらいして、まあ閉じちゃうみたいな感じなんですよね。うん。まあ今、まあ、皆さん結構あのこの機能が入った時すごい文句あったと思うんですけど、ツイッターってリコメンド機能みたいなもので、まあ、かなりこう全部読むのが難しい UI にだいぶ変わったじゃないですか。あれは僕にとっては結構まあ嬉しくて、まあ正直レコメンドの精度が高いとは言わないですよ。面白いツイートかなり逃してるなっていう気分はあるんですけど、まあでもそれでもまあまあ前よりもというか何もないよりもだいぶいいなというふうに思ってやってるんですよね。でまああとはまあインスタとかも僕は見るよりもまあ読む線、あ投稿する線っていう感じで割と、まあ、写真は好きなんですけど、あんまりそんなになんか他人のフィードを超追っかけるみたいなこともないですし、別に何をこう揶揄したいわけじゃないですけど、ファン何かのファンでそれを追いかけるみたいなことも特にやっていないので、まあ時間そんなに使うとこないよなっていうふうに思ってはいたんですけど、でもなんかでもなんか本とか読んでないんですよね。読んではいるっちゃいるんですよね。っていうか読めと言われたらバーって読むのは全然苦ではないんですけど、なんて言いたいのかな、まあ一番悪いのは、まあ、スラックだなと思ってるんですよね。あの僕がまあ仕事を始めた頃というか、まあそうですね、まあ、仕事を始めた頃って言うと何なんですけど、まあ、僕ずっと仕事やってて、まあ、スラックとかが始まった頃から本当すごいそのコミュニケーションの形が、まあ、かなり変わったんですよね。業務委託みたいな仕事がずっとやっているので、基本的にこう指示っていうのは、まあ、あんまり受けないんですよ。まあ、指示は受けるんですけど、まあ、基本的にはこういうものを作ってくれって言われたら、まあ、あんまり細かいこと言わずに、まあ、要は放置されるっていうのが基本なんですよね。まあ、それは僕にとっては、まあ、自由に時間を使えるんで、まあ、好きな働き方なんですけど、でもスラックってすごいこう何て言うんですかね、まあ普通の会社がそうなんだと思うんですけど、というか普通の仕事の働き方はそうだと思うんですけど、そのめっちゃ割り込み来るじゃないですか。そのメンションでこれこれこうしましたんで確認してくださいみたいな。それよくまあ最近別にそれが悪いってわけじゃないですけど、そのよくスラックは即レスをしておくのが良いみたいなこと言うんですけど、まあ、即レスするたびにこの脳みそのスタックが1個なんだろう積まれちゃったりとか、あるいは使われちゃったりするのが結構しんどいんですよね。なので僕割と通知オフにしてるんですよね。まあ別にオフにしててもね、まあ30分に1回とか1時間に1回とか、まあ、2時間に1回とか、まあ見に行きゃいいわけですからね。まあ別になんかそんなみんなが即レスを求めてるってわけじゃないと思うんですけど、まあでもそのまあメンション飛ばした時のサベリティというか、まあその急ぎ度がまあ特に書いてあるわけじゃないんで、まあメールとかだと割とタイトルとかに、まあ古来の話ですよ、古来今はもうそういうもうなくなりましたけど、メールだとまあ大体頭のとこにまあ早く返してくれみたいなこと言うのがついてたりとかしてたんですよね。なのでその 重要度というか、まあ、急ぎかどうかっていうのは明示的に伝えるものだったんですよね。ただスラックになると、まあ、半分会話みたいなものなので、会話って基本的に当然目の前に立ってたら、まあ、話しかけられて、まあ、10分後に会話を返すなんていう奇人変人みたいなムーブは普通にせずに、ああそれはねみたいな感じで会話は始まると思うんですけど、まあ、あれってやっぱりすごい、なんだろう、中断するものなので、まあ、結構なんだ、僕がこうコードとかをわーっと見てて、こうダイブしている時にこう話しかけられちゃったりとかすると、まあ、結構すっ飛んじゃうんですよね。うん、まあ、これが結構ね、渋いなっていうふうに最近思ってますね。うん、なので、正直スラックとかでなんか作業を依頼されたりとか、まあ、レビュー依頼とかそうですよね、そういうのとかってなんかもっとまとめてやりたいなっていうのは正直なところとしては最近思ってるところですね。うん、でそれがさっきの話に戻ってくるんですけど、その時間の組み立てみたいなのがすごい難しくなっちゃって、まあ、すごい人はねマルチタスクで全部こなせていけるんでしょうけど、まあ、僕もそういうふうに言われることあるんですよね。上田さんたくさん仕事をやってますけどどうやってできるんですかみたいな、まあ、それはまあ根性でやればできるよとしか言いようがなくて、まあ、どうにでもなるよっていうのが僕の回答なんですが、まあ、でもなんかこの何かをこうやっぱりまとめて処理するっていう形にしないと結構しんどいなっていう、ここがね最近は強く意識される感じになってきていて、僕としてはなんかもっとこうパラレルでやったところで、まあ大した成果出ないわけですから、まあできるだけ直列に物事やりたいなって思いますし、まあ直列に物事やるってことは、まあそのなんだろう、その積んであるタスクのスタックみたいなものっていうものがこうやっぱりある程度無視しないといけないんですよね。でもそれがあんまり許されないのが結構しんどいかなっていう感じですね。というのも最近まあそう思って少しまあレビュー依頼とか来た時にちょっと後に回してたりしたんですよ。でもそうするとなんかちょっと最近そのレビューが遅いんで忙しいんですかみたいなことが言われて、まあ忙しいからまあ調整してるっていうのも若干あるにはあるんですけど、でもそうか、即レビューが返ってくるものだと思っとるんやなみたいなのが若干あって、まあまあそれは別になんか別に悪気はないというとなんか言い方も悪いな、そういうもんなのかなというふうに思ってはいたんですけど、やっぱりなんかそれはなんか俺には向いてねえなみたいな、思うことは最近増えましたね。もうちょっとね、なんか時間の使い方とか少しうまくしないと、なんというか本も読めないし、新しいことも覚えられないし、みたいなことがちょっと続いていて、っていう感じがしますね。あと、アウトプットの量がすごい減りましたね。まあ、もともとそんなにすごいアウトプットする人間じゃないんですけど、こう、なんか自分の中にあるこう知見みたいなものがあったとて、そこをこう出していくみたいなところのタイミングがなくなっちゃうんですよね。そのレビューとかでなんかプリーグのレビュー書いたら文章も書くし考えるしこう返したりするじゃないですか。あるいは相談とか設計とかの相談を受けた時にその相談の設計をこう返したりするじゃないですか。なんかそれで満足しちゃうんですよね。でこれ結構なんかあんまりこの人によってはピンとこないかもしれないですけど、レバレッジ効かないよねっていうのがあって、その1個の人に対して1個返すっていうのは全然そのレバレッジが効かない行為だなっていうふうに、まあ今昨今は思っている感じですね。というのもその生産性みたいなものを考えた時に、あまり生産性って言葉自体が僕好きじゃないんですけど、1個のものに、まあ、1で返しているっていう当然なことをしていくと、こうやっぱりその成果物の量というか、まあその何だろ まあそうですね、成果物ですね、成果物がすごい立足しちゃうんですよね、その来ることで。でも正直その1個返すのに、まあ、相応の体力を削られるんですよね。まあ、そうするとなんか例えばなんですけど、朝とか元気ありますよ、じゃあ頑張ってやりましょうって感じで元気でやった後にこう、まあ、夜ぐらいにまあよろよろとじゃあブログのエントリー書きましょうみたいなことになったりとか、なかなかできなくて、これ結構しんどいなみたいな感じになってきてて、むしろ僕の場合元気な時にレビューやっても仕方ないなって思い始めてるのも若干あるんですよね。レビューって基本的にコード読んで、こう、これはいいのか悪いのかみたいなことを言いつつ、この設計いいのか悪いのかって結構そんなにすごい脳がめちゃめちゃこう、ビンビンに使えるぞっていう状態じゃなくてもいけるっていうか、むしろ、若干疲れてる脳みその方が、その、集中できるまであるんですよね。なので、まあ、夜とか、そうですね、なんなら今朝の4時ですけど、まあ、これぐらいの時間にポチポチと返していった方が正直いいなまであるですよね、個人的な話ですよ。まあ、これはもうかなり長年培ってきた自分の生態みたいなものなので、あの別にみんながどうこうという気はさらさらないんですけど、でもやっぱり即レスを求められるんですよね。まあ皆さんはね、そりゃなんかコードが書き上がったレビューを通せばいいんだみたいな感じで、まあかなりクイックに動こうというふうに努力をしてるんですけど、でもなんかね、わかんないんだけど、これはなんか個人の感想の違いや見解の違いなどあるとは思うんですけど、まあもっと、まあ現場にもよるんだよな、現場、開発の時とかすごいスピード感出してる時とかって割とまあその日のうちにそのコード書いてブルリックレビューしてそのままリリースだみたいなことをまあめっちゃやってる現場もあるんですけど、まあ別になんかそのレビューをそのなんていうのかな、人間 PHP スターみたいな感じ、別にそれってなんか人間がやらなくてよくなくないみたいなことが結構思うことがあって、ここがもうなんか最近マジでその木こりのジレンマ状態になってるなって思ってて、でこれ変えないとなんか良くないなと思ったんですよね。あの多分ね、こう表現として良いかどうかさておき、世話をするじゃないですか。で世話をした時に、世話をされてる側は世話をされてるコストとか世話をされていることによって受けられる副次的なものがあんまりこう理解できてないんじゃないかと思うことがやっぱりあって、まあ多分それは僕も一緒なんですけどね。まあなんかプルリクとりあえず出せばいいでしょみたいな感じで、これとりあえずプルリク投げるとこまでがこうまあ重要みたいな感じになってしまっているのはレスポンスが良すぎるからなのかなってちょっと最近思ったりとかしたりとかしております。のでまあ少しちょっとなんだろう、まあ苦情というかまあ不評は買うかもしれないんですけど、まあちょっと時間をうまく調整してね、まあやっていくのもいいのかなとか最近はちょっと思ったりとかしてますね。まあ、わかんないですけどね。あの、それがよく転がるかどうかなんていうのは。まあ、単純に僕がなんか日中、こう、他の作業したいって思ってるからっていうのもあるかもしれないし。まあ、なんとも言えないとこっすね。話変えて、というのも今の話がなんかもう、堂々巡りになってきたんで。話変えて、なんか、物事決める時とかってまああると思うんですけど、まあ、よくあの、まあ、システム作る時とか、まあ、あるいはアーキテクチャ決める時とか、まあ、そういうものを考える時、まあ、物を考えて決める時の人数って何人ぐらいがいいのかなっていうふうにまあちょっと思ってまして、まあ言うたらミーティングの人数って何人がいいのっていう話になるんですよね。 で、僕は割とその、まあ、言うたらなんか変なんですけど、まあ独裁思考主義というか、その大勢が集まっていても、その集まった人の、まあ、半分ぐらいは基本的に地蔵になっちゃう、そのなんだ、特に意見は出ないみたいな感じに感じるんですよね。まあ、別に僕は情報共有されること自体は問題ないと思ってるんで、まあ、それがこうなんていうのかな、聞いている人っていうのが全然いるのは全然構わないと思うんですけど、なんか別にこう物事を決めるときはまあ3人ぐらいで決めるのがいいんじゃないかなと。まあ言うたら正直2人が決めればいいかなと思うタイプなんですよね。1人だと壁打ちできないんで、まあ2人である必要性はあるかなと思ってるんですよね。2人以上というべきか。広く意見を募ったりとか、いろいろ考えたいよねって時には僕は3人とかをおすすめする感じですね。で、4人いると多分1人がね、地蔵になるんですよね。特に発言しない人になっちゃって、まあ難しい感じになるなっていう。で、逆に3人だと意見がまとまらないんですよね。ブレストは3人ぐらいがちょうどいい。ただ何かジャッジするときとか取り決めをするときって3人だと若干多いなっていうのが、3人でも多いなって思うことがあったりするんですよね。というのもやっぱりその決めるってやっぱりどっちかがその降りることになるんで、正しく言えば両方とも乗り気だったらそれ決める必要性なくて決まったになるので、そこでこう3人いるとこう割となんか中庸の意見によりがちなんですよね。中庸が悪いわけじゃないんですけど、中庸にしようとした結果いい中庸を探そうという行為に割と終始しだして、こうビシッと決まらんことがあるみたいなイメージがあるので、なんか決めるときとか、その決めるっていうよりかは、そうですね、決めるっていうのものにもたくさんあると思うんですけど、アーキテクチャの設計とかなんかはもう2人ぐらいでやるのがいいんじゃないかなっていう、要は3人以上いると、いやこういう案もありますよねみたいな感じで出てきて、これくしくも有名な本のサボタージュマニュアルじゃないですけど、そのいろんな人の意見を聞いて決めましょうみたいなやつになっちゃうんですよね。だから僕はね、そこの部分、まあちょいちょい無駄だなと思うことがあって、2人ぐらいで決めるのがいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。で、1人で決めるのはもう逆に結構やばくて、その自分の見えてるスコープしかやっぱ見えないので、そこの部分はね、あんまり1人はおすすめしないですね。正しく言えば、まあ自分が全責任を負ってこれにお前ら従えやっていう時はもう一人でいいと思います。僕もその現場の習熟度とか、まあその一緒にやってる人の力の差とかで、これはまあちょっと僕がその言ったところで、その言った通りにはいって言われるだけだと、それはもうその人の時間を奪ってるだけなんで、もうこうやってくださいって言っちゃった方が早いなと思うんですよね。って考えると、まあそういうふうな相応のものじゃない限りはもう逆に一人でもいいかなとは思いますけどね。でもまあ、あんまりでもそれも健全とは言い難いんですけどね。結局その議論にならないよねっていうことと一緒だと思ってるんで、まあそれはまあ結局一人と同じなんでね。まあ、難しいですけどね。まあ、何が言いたいかって、まあなんかそのアドバイザリー的な感じを僕は求められることが、まあ相応にあるんですよね。でまあ、やっぱそうなると知ってないといけないんですよね。アドバイスするには、知らないでアドバイスするのむずいじゃないですか。でもこうすげえ大変なんですよ、やっぱり全部把握しておくみたいなのは。 うん、結構頑張って把握してるつもりではあるんですけど、でも把握しきれないものってやっぱあるんですよね。でそうなるとその、まあ、言うたら変なんですが、その指摘された側がそれ知らないんですかみたいな感じのムーブになって、まあ、知らないっすねみたいに僕は返すんですけど、その知らないっていうことはじゃあ口出さないでもらえますかみたいな感じの部分になりがちで、まあ、そんなら君一人で決めたらええんちゃうのっていう感じがまあするんですよ。良くも悪くもね、うん、僕の時間使わなくていいんだったらそれはそれでいいと思うし、むしろスピード感出るから、あの君の思う通りにやったらいいよっていう、うん、むしろその分かっとらんやつがその壁にいない限り、その分かってる人が2人いたところでもういい答えしか出ないはずじゃないですか。分かってない人にこれってどうなってるんですかって聞かれて、ああこんなのはねっていうよりかは、ああこれはこうなってるんですよっていうふうに返すっていうのが、まあおそらくはまあその決め事だと思うんですよね、うん、でもたまにいるんですよね、あのなんていうんですかね、設計とかしててこれこうこうこうでっていうふうに返すと、こうでこうなってんじゃないのどうなのっていうふうに返すと、いやそれはここで考慮されてるんだから大丈夫ですみたいな感じでこう切り捨ててくる感じの、うん、切り捨てるのは全然構わないんですけど、つまりそれ俺分かんないってことだからあんまり健全じゃなくねみたいな感じに思っちゃうんですよね、うん、まあそれはね、あのお前が勉強不足だみたいなこと言うのは全然簡単な話なんですけど、つまり分からん人が生まれる構造になってて君しか分からんけどそれ大丈夫みたいなふうに思ってしまうんですよ、うん、まあその人がそれを全部ずっとやって未来英語やるんだったら全然構わないんですけど、そのハイコンテキストなコミュニケーションをするとか、その前提知識をどれだけ知ってないとそれの議論に参加できないのみたいな話を、まあ、したいのであれば、まあ、別に構わないかなと思いますし、まあ、むしろそれだったら俺を呼ばなくていいんじゃないのってやっぱり思ってしまうし、うん、別になんかそういう、むしろそういうのを聞かれることによって、まあ、意味が出てくるんじゃないのってまあ僕は思うんですよね、うん、別になんか、うん、知ってでなければその議論に参加する意味はないみたいな、まあまあなんだろう、教養とかレベル感とかはまあともかくとして、そのなんていうんですかね、前提知識みたいなやつでも前提知識が完璧にこう浸透してるなんてありえなくねみたいな、あるいはそこを目指すために努力してるんだから俺がレベルの低い質問してるとしたらそれこが全然足りてないってことだけど大丈夫みたいな感じなんですよね。まあ、これ結構プログラム書いてるときはよくあって、その書いてるときっていうか、なんか新規のサービス作るときはよくあって、まあバンバンバンバン機能が足されていくわけですよね。そのときになんでこの機能こんな感じになってんのっていう素朴な疑問に対して、いやこれはこうこうこういうふうに決まったからみたいな、まあ決まったかっていうかこういうふうな感じなんでみたいな感じで返されたとて、そうなんですか以外の回答はないんですけど、まあそこをからできれば、あこれはつまり分かりづらいってことですねっていうふうに、まあ、うん、持ってってくれた方が建設的なんじゃないかなって思ったりしておるとこですね、うん、あれ突然、まあ、やっぱり愚痴みたいになっちゃった。いい話でもしようかと思ったら全くいい話にならなかった、まあ、今回はねちょっとあのマイクが違うというのをね試したかっただけなんで、内容はもともとない、まあもともとないよ、イエロックに内容なんてっていう感じですけども、まあいろいろとね大変ですよね世の中ね、うん、まあ一人でねコツコツとなんか好きなことをやっているのが一番楽みたいな感じはあるんですけど、でもまあそれだけだとね、あのなんかあいつ仕事してんのかみたいなこと言われるともう必死なんで、なかなか難しいなみたいな顔になってます。はい、となこと言っていたら、まあ29分ぐらいになったんで今回締めたいと思うんですけど、そうですね、まあまあなんだろう、まあ、自分の、まあ、要はなんか、なんか総じて言うとなんか俺働きたくないみたいな感じになってない、この理論だと。なんか呼ぶなみたいな感じに聞くんだ。そういうわけじゃないんだよな。でもなんか、まあ、こんなことが言えるのはでもその世話をしなきゃいけないって思わなくてよくなってきてるっていう感じも若干あるからなのかな。まあ難しいところですね。なんとも言えない。 まあそういう現場もあるし、まあ放置してる現場もあるし、まあうまくいってる現場もあるし、まあいろいろとこう世の中あるなと思っているところでございます。皆さんの現場どうですかね。ということで、今回のイエロックは終わりたいと思います。イエロックは嘘しか言わないポッドキャストですので、まあ全てのことは嘘でございますので、皆さん、ご留意ください。ではまた、お疲れ様です。またねー。